こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はちょうどですね、5月24日の琉球新報に掲載された、まあ、ある催しについてお話を伺っていきたいと思います。平和の礎、名前を読み上げる集い2024実行委員の、やけなみわさんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やけなさん、この、まあ、本当新聞で見て拝見してですね、あ、こういう取り組みをしている方々がいるんだと、私も、ちょっと感心したんですけれども、平和の礎、名前を読み上げる集いという、こう、催しを、もう3年ほどなさってるんですね。
はい、今年で3回目となります。
でこの平和の礎、名前を読み上げる集いなんですが、またこれどうしてやってみようということになったんですか。
はい、実行委員長の町田直美さんなんですけれども、2022年にロシアとウクライナの戦争が始まったということで、でまあまあ、今この時代になっても戦争が続いているということで、で、沖縄にある平和の礎、これを何か活かせないかということで、で、一人一人の名前を読み上げる、そこから平和を発信するという戦争をなくしたいという思いからスタートしました。
そうなんですね。はい、まあ、沖縄県民の4人に1人が亡くなったというふうに聞いても、まあ、やっぱりどんな人が亡くなったのか、なんかこう見えてこないところもあるかと思うんですよね。
はい、で20万人以上というふうに数字では出てくるんですけれども、実際に一人一人に名前があって、で住民の方、中には小さな子ども、赤ちゃんもいたっていうのも、言葉では知ってはいるんですけれども、実際にその名簿、名前を読み上げることで、実像が浮かび上がってくるっていうのがあります。
私の祖父母、そしておばもですね、沖縄戦で亡くなったんですけれど、実際平和の礎に行って名前を見つけたときに、あ、本当だったんだというか、あ、本当にいたんだなっていうふうに感じたことがありました。やっぱりそういう気持ちになりますよね。
そうですね。本当に数だけじゃわからない、一人一人の人生があった。で、名前を読むっていうことは、もうその人を一人一人をやっぱり思うっていうことなので、すごく追悼の意味もあるんだなというふうに実際にやってみて感じました。
ちなみにどういった方がこの読み上げに参加なさるんですか。
はい、去年の例なんですけれども、はい、実際読み上げに参加した方の人数は3882人いました。でその中でもですね、まあ、全国から海外からも参加はあったんですけれども、で戦争体験者の方、ご遺族の方でしたりとか、あとは学校の学生さんたちで、海外からの沖縄出身者の方でしたりとか、あとは兵士の遺族の方っていうのもいますし、あと本当に親子で個人の方が参加するというのもあります。
本当に幅広いですね。
はい、
こう3000人、まあ、4000人近くの人が、はい、まあ、延べ人数っていうふうにおっしゃってましたけれども、参加するってすごい取り組みだなって思いますが、これどういうふうにしたら参加することができるんですか。
はい、これがですね、私たちのホームページの方がありまして、でその中で6月の1日から23日まで30分ごとに枠がありますので、これはオンラインで参加いただく形になるんですけれども、空きがまだありますので、一度ご覧になっていただいて、参加したいっていう方は枠の方から申し込みをしていただければ、ご参加いただけるようになっています。
これ参加資格とかもあるんですか。
まあ、特にありません。どなたでも参加いただけます。
で、この新聞の方ではですね、はい、那覇や名護、八重山などの会場があるというふうにあったんですが、
はい、
この会場というのはどういうものなんでしょうか。
はい、会場に関してなんですけれども、やっぱりオンラインで申し込みをすることができない高齢の方でしたりとか、どなたでも参加できるということで、オープンにした場所がありまして、例えば公民館でしたりとか、カフェなどにスペースを作ってまして、で当日来ていただいて、で実際に名簿をお読みいただくというような形で、そういった形でも取り組みができるようになっています。
なるほど。まあ、オンライン、まあ、ズームでの配信になるということだったんですけれども、はい、でも、まあ、ズームで参加できない人は、まあ、その拠点に行って、そこからということですね。
はい、そうです。
なるほど。でこの 平和の礎、名前を読み上げる集いなんですが、配信がズームでということですけれども、はい、どういうふうにしたら見ることができるんですか？
はい。これは、YouTube の方で、リアル配信という形で、流してますので、私どものホームページ、平和の礎、名前を読み上げる集いの方にアクセスしていただきますと、今現在放送しているっていうものが確認いただけるようになっています。
平和の礎、名前を読み上げる集いで、まあ、ホームページがあって、
はい、
まあ、そこから、まあ、参加も申し込むことができるし、
はい、
また当日視聴もできるということですね。
はい、そうです。
はい。で、これ、過去に参加なさった方も本当にたくさんいると思うんですけれども、どんな参加してどういうふうなことを思ったんでしょうね。
はい。一応中学校の方で平和学習に参加した子どもたちからの感想が来てますので少し紹介しますね。
はい。
はい。沖縄戦がなぜ起きたのか、どのような戦いだったのかなど歴史的なことは知っていますが、平和の礎の名前を読み上げて、戦争を経験した人は大切なものを失っても必死に生きていたんだと考えることができた。もう一つが、沖縄戦で亡くなった方たちの名前を読み上げるということは本当に大切なことなんだと思った。本当、また命はとても大切なもので失ってはいけないものだと改めて考えることができた。沖縄全部の中学校が参加すればもっと平和を実現していけるなと思った。
すごい感想ですね。
そうですね。はい。
教科書だけじゃなくて、実際その亡くなった方々が本当にいたんだっていう、こう名前を読み上げることで実感して、
はい、
よりその、なんて言うんでしょうかね、こう形をつかんだというか、
はい、
感情を持てたっていうのはすごいですよね。
そうですね。で、今、平和学習自体も、体験者の話を直接聞くということもできなくなってきていますので、うん、こういった取り組みは次世代に継承していく新しい平和教育のやり方であるなというふうに思っています。
そうですね。だって私が小学校ぐらいの時にひめゆりの学徒として実際その、はい、行ったよっていう先生がいらっしゃって、
はい、
その6月23日の慰霊の日にお話をしてくださったりっていうことがあったんですよね。
はい、
頃はやっぱりまだピンときていなくて、でそれがどんなに貴重なことだったんだっていうのが、分かってなかったんですよね。
そうですね。もう本当に今の子どもたちは最後の世代、直接体験者の話を聞ける最後の世代になりますので、うん、やはり本当に貴重な体験だと思います。
うん、それで、どのようにしたら実感を持ってもらえるかっていう取り組みが、いろいろなされている中のまたこれ一つだと思いますけれども、はい、一人一人のお名前をこう読み上げることで、あ、私と同じ人だったんだっていうのがまた共感してもらえるといいですね。
そうですね。本当にリアルに感じるというか、名前を読み上げるということを通して実際こういう人が生きていたっていう姿が立ち上がってくるような感覚がありまして、やっぱり読み終わった後みんな感想を言う中でも本当にやってよかったってすごく意味のある、活動だったっていうふうに言ってくださいます。
なんか今年は参加団体も学校もかなり増えたようですね。
そうですね。今年はとても3回目というのもあるんですけれども、うん、海外からの参加もありますし、増えてますし、うん、学校からも去年よりも倍以上増えてまして、35校の申し込みが今来ています。
は
い、
ああ、そうですか。
はい。
またね、この子たちが感じたことを次にまたバトンを渡してもらえるといいですね。
そうですね。はい。うん、
ぜひ6月1日から6月23日までこの平和の礎に刻銘されているお名前を読み上げるという取り組みが行われますので、ぜひ今このラジオを聞いている方もですね、聞いているだけではなくて今度はご自分も参加してみるっていうのはいかがでしょうか。平和の礎、名前を読み上げる集いで検索してみてください。ホームページがあって、そこからですね、参加枠申し込むことができるということです。また当日視聴もできるということですので、平和の礎、名前を読み上げる集いで検索してみてください。また、ちょっとホームページ調べることができないわという方はですね、実行委員までお電話ください。 080-8880-8918 080-8880-8918 平和の礎、名前を読み上げる集い実行委員会となっています。また琉球新報の紙面はですね、5月24日の金曜日の紙面に記事が掲載されていますので、ぜひね、合わせてお読みいただきたいと思います。でも焼けなさんもこう実行委員として支えながらこの活動をこう、まあ、ご覧になっていて、感じることっていうのはいっぱいあるんじゃないのかなって思います。
そうですね、実際に実行委員で活動している中でも、やっぱり町田さんという実行委員長がいるんですけれども、のやっぱり情熱だったりとか、みんなで平和を求めるっていう強い熱い思いっていうのをとても感じますので、本当に意味のあるこれからもずっと続けていきたい活動だなというふうに思います。
うん、町田さんはね、そのウクライナの戦争のことがきっかけでというお話でしたけれど、はい、自分たちが生きている間にこんなことはないだろうっていうふうに思ってたことが次々と起きてくる、
はい、
やっぱりそれはこうやっぱり強く信念を持って、はい、大切なことってなんだろうねっていうことを伝え続けないといけないのかなって、はい、私も感じる瞬間がこうあるわけですね、
はい、
これを今皆さんやってるっていう感じですね。
そうですね、軍事要塞化ということで、本当に戦争の準備が実際進められているような状況を私たちすごく肌でも感じていますので、沖縄からこの平和の礎から発信するっていうことにとっても大きな意味があると思いますし、沖縄がやっぱり平和の発信基地としてこの取り組みを広めていきたいなというふうに思っています。
はい、6月1日から6月23日慰霊の日までですね、平和の礎、名前を読み上げる集い2024、ライブ配信するということです。どうぞ皆さん参加する、そしてまたこの配信を見る、いろんな行動あると思います。触れていただきたいですね。平和の礎、名前を読み上げる集いで検索してみてください。今日は実行委員から、焼けな美和さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。